皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、2015年10月20日配信第225回かき上がりラジオでございます。
はい
はい、サザエさんのじゃんけん予想ず24年間のデータからし続けたという人がいるとニュースをご存知でしょうか。
いや、ずっとデータを取ってる人はいたよね。
うん、
そうなんですね。
で、なんか過去24年間のデータをもとにこう勝率 76.9% のなんか手の予想をしたと。で、なんだったかな、1月4月な7月10月の第1週にチョキを出す確率が非常に高いっていう。だからその時点でグーを出せば勝てるよっていう、76.9% で勝てるよみたいなね、まあ、予想をツイッターに上げてる方がいらっしゃって、ちょっとまとめニュースになってましたけども。
ジャイケンね。
ジャイケン、
ジャイケンって言
う、懐かしいね。ジャイケン、
でもジャンケンやたら強い人いますよね。でもなんか気合で勝ってるんだろうか。
気合なんじゃない、やっぱり
気迫に負けるとなんかこう、なんか負ける手になってくよね。不思議と。
で、うん、確かにね。
これ絶対譲れんって時は、なんか根性のグーをガッて出した時になんか なぜか相手が負けてチョキになっていってるみたいな。
ちょっと、なんだろうね、あの気迫って確かにあるよね、うん。なんか負けるだろうなと思ってやるじゃんけんは結構負ける確率が高い気がするよね。
そういう時に何で負けるかっていうのを統計取ったら面白いかもね。
そうですよね。
うん、
なんか、チョキで負けてる気が多い気がするみたいな、
ね。チョキ、なんでや、チョキって複雑だからね。なんか、こう、グーは一番強そうなイメージですよね。う
ん、パーはなんか波動が出てる感じするしね。うん、パー。
パーみたいに、こう、ちょっと、パーもなんていうの、5本指のこう指がこう、無防備に飛び出てる感が、ちょっと弱い感じもする。
ああ。
グーはなんか守ってるじゃないですか。
石だからね。
うん。うん、紙だからね、パーね。紙が石に勝つ理由もよくわからないからね。
包んじゃうから。石の本来の姿を取り戻せなくなるでしょっていう。
まあだから、あの、じゃんけんって言わずに、グーチョキパーをすぐ出してくださいっていう統計取って、
うん、
みんな、例えばチョキが多めだったりすると、じゃあグーを出すと勝率が、まあちょっと上がるかもしれないねっていう。うん、まあそんな気もしますけどね。
まあ、面白いですね。あの、
ただ、大抵のシーンで、絶対じゃんけん勝たなきゃいけない状況ってそんなこう、なんでしょう。試合がドローで終わった時くらいじゃないかな。
そうね。あとはなんか、同率、まあそのドローで終わった時に、ドローで終わった方、商品をなんか、取り合うとかね。そういう時ですかね。勝ちを決める時以外にも。
私とじゃんけんして、負けた人座ってくださいみたいな。
あ、そういう系のやつですね。
強い人だったけどずっと残るっていう。
まあ、最近じゃんけんしてないなっていうふうにこのニュースを見てもね、思いましたけど、皆さん最近じゃんけんしましたか？
どんな話なのそれ。
この年になって。
いや、しないじゃないですか。まあ、するとしたら多分、なんちゅうの、そういう、なんだろうな、なんか、やっぱくじ引き系とかスーパーでなんか商品をもらうとかなんか。
でも普通にしたな、ね、この前。
しました？
うん。したわ。
じゃんけんしようぜ、みたいな感じで。
ない
や、あの、目的がじゃんけんではないよ。
無邪気な、無邪気な子供の。
あの、どっちが何をやるかっていうのを決めるときに、ちょっと、じゃあ、じゃんけんで決めましょうって
言われて。好きな方からね。
あ、いいよ、じゃんけん。はい、最初言っとけ。はい。あー、じゃあ俺ね、みたいな。
あとよく社会人の研修とかでありがちなのはなんかプレゼンするときのなんか担当をじゃんけんで決めたりしてるチームはあったりしますけどね。
そう。
うん。
トーカー誰しようっつって。
うん。
じゃんけんなんだ。もう、あれだよ。じゃあ、ここは私は。
まあ、それはいいんだけど、でもなんか、その、毎回同じようなさ、自分だけがやるとかってちょっとあれじゃないですか。だから、任せるみたいな意味でもちょっとじゃんけんを。
ああ、何周りを育てよう的な。
いや、だから自分ばっかりがやるのもなんか面白くないじゃないですか。僕はだからプレゼン好きだとかあるけど、
うん、
自分ばっかがなんかやるのもなんか、いつも同じような感じになるから、だからちょっと違う人がちょっとやってみるのもちょっと見たいなとか思うじゃないですか。
うん。
うん。そういうのでちょっと、じゃんけんを取り入れたりとかね。 あとはまあもともとみんなやりたくないからじゃんけんをするとかいうパターンもあると思いますけど、うん、はい、まあこう効果的なじゃんけんの取り入れ方をね教えていただければ。
ビジネスとかでじゃんけんを使って本当にその勝ち負けによってコンペが決まるみたいなあったりすると面白い、
ちょっと嫌だな
かもしれないですね。
もうじゃが何も関係ないでしょ、だって
関係ない。
最後はじゃんけんみたいなね。
じゃんけん歴がものを言うみたいな。
もう今回コンペに参加してくれた3社の案は全部素晴らしい。もう私たちはどれになってもいいんで、じゃんけんで決めていただけますかみたいな。
確かに、あの、クライアント決めていいからね、そこ。
うん。
最後のジャッジは。
でも、あれだな、もうその得意先にはあんまり提案行きたいとは思わないな。
そうですね。なんか何か
決めると、たぶん、
じゃんけんが採用されるんでね。うん、
え、じゃんけんなの？あそこみたいな。
はい。まあ今日はね、あの、最初にじゃんけんというテーマで、ちょっと投げ込んでみましたけれども。まあまあ、まあまあ、話せますね、じゃんけんでもね。はい。
話せなかった時のことは全く考えず
に、ね。まあ、考えずにね。はい。はい、
まあ3人いればなんとか。
そう。
場はつながる。文字の知恵ですから。
うん、まあ、要はこれが本当に楽しい会話だったのかどうかっていうところ。
うん。
あの、リスナーの方、
ね。有意義だったかどうとかね。
うん。
まあ、いつも有意義な会話してますよ、オープニング。結構難しい、結構疑問を感じる時もありますけれども。まあ、
それ言っちゃう？
いやいや、それはオープニングなんでね。
なんか解決したい番組じゃないからね。
そうそうそう。そう
そう。そうそう。疑問を一頭投じるというか。
まあ、だから、
聞きながら、あ、じゃんけんってどうだろうみたいなのを、皆さんにちょっと考えていただきたい。
日頃のなんか小さなことを気づかせる、そんな番組ですよ。
いや、もうそれでいいんだと僕は思っていて。で、まあ。
どうしたの今日急に番組の構成についていきなり話
して。いやいやいや。
相談してるみたいだね。
まあ、なんちゅうの、あんまり話すことじゃないから、まあ話せる機会があったら、話しておいた方がいいんじゃないかなと。
あ、そうなの、
ね、うん。で、やっぱり、オープニングのやり方って結構人それぞれじゃないですか。
あの、最近あった
天気の話をしたりとか ね、
はい、ね、
季節の話をしたりってのはまあ一応ベタですけど、こういうふうにこういつも話さないトピックをちょっとだけ投げ込んで、今後こう例えばリスナーさんからもし返事があったらそれをちょっとコーナーに格上げするとかね、なんかそういうやり方をちょっとしてみてもいいのかなと思って、今日はじゃんけんの話をねちょろっとだけしてみましたけど、うん、はい、うん、まあさっきあのオープニングの音楽をね流し始めた時に、なので、何もオープニングのテーマ用意してないなとかって思って、急に出てきたことだったんですけども。
ああ。はい。まあでも、司会の唯一の最初のオープニングトークの広げ方っていうのはね、司会者が、
そう。
決めなきゃいけない、
ね。舵取りしないといけないよね。
舵取りしない
といけない。はい。ね、で、まあ今日はちょっとお便りはね、あの、ないということで、まあ、早速、コーナーの方に入っていきますが、
はい。
かけられタイムズがうまうまさんですね。こちらテーマの方の紹介をお願いします。
はい。これはですね、勤務中にスマホゲームをしていた人が、懲戒処分、まあなんか公務員の人なんですね、
うん、
懲戒処分になったというニュースがあってですね、うん、まあ市の局員さんなんですが、まあ果たしてこれが、まあもうちょっと詳細をね、あの紹介してから3人で話したいんですけど、ちょっと重すぎじゃねえかというのだけちょっと、まあ思いつつ、まあどうだったのかっていうのをね、ちょっと結果を踏まえて、見ていきたいなと思います。
はい。スマホゲームね、勤務中という、まあ、その辺、あとは、公務員っていう、まあ、いくつかポイントがあると思いますのでね、まあ、見ていきたいと思います。糸端カオス本熱さんですね、こちらの紹介はお願いします。
今日はですね、ちょっと、マクドナルドが、迷走をし始めたんじゃないのっていうね、うん、そんなお話をちょっと、マックの話ってしたことなかったかなと思う。
まあ、もう一個のマックの方はよくしますけどね。
意外と、そうそうそうそう。アップルの方のマックはあるんだけど、マクドナルドが、なかなかね、
まさか我々。マクドの話をするとかね。ちょっと、マクド。
まあ、ま誰かのね、ま、真似ですね。
マクドもね、我々マクドって言ってたかなっていうのもちょっと疑問
です。言ってないですね。
うん。
で、僕は、担任
の先生だけですから。
そうそう。
僕はマックだよね。
マック。
マックだったね。
そうだね。で、あの CM は、まあ、みたいな時期をよく僕は、
ね、ああ、そういうメロディー、
そういうメロディーの時期がよく ね、僕は印象に残ってますけどね。う
ん
はい、
まあそんな、
まあ、そんな内容も含めてね。
マクドナルドの
話。はい。ということで、楽しみにしていきたいと思います。じゃあまずね、かけられタイムズの方から参りましょう。
はい。 勤務中にスマホゲームで懲戒処分、ちょっと重すぎじゃないということで、今日のかけらじタイムズはですね、まあ話題のね、スマホゲーム、話題のスマホゲームというか、まあスマホゲームというのが、まあ今、まあその CM とか見ててもね、コンシューマー向けの、まあ、ゲーム機のゲームよりも勢いがあるんじゃねえかなんて言われて、ね、うん、市場もかなり、大きくなってるんですけれども、まあ、そこが生み出した一つの、まあ、事件というか、出来事があったそうです、という形でですね、今日紹介したいニュースなんですけど、勤務中にスマホゲームで、自分の市役所を死守していた職員が、懲戒処分、というですね。
ああ、なんかその言葉、タイトルだけ聞いたことあるな。
うん。まあなんか位置をね、位置が関係するゲームで市役所の中でやってたことで、市役所でなんかゲームやっとる人がいるぞということがバレてしまって、うん、そこから市の庁舎によってですね、職員の人を割り出し、その人、37歳の主任の方ですね、懲戒処分ですね、はい、になっています。まあ懲戒処分といっても、戒告っていうんですか、注意で終わる感じですかね。
うん、
まあでも、こういうのって割と局員内全員にこう張り出されたりとかで、まあなんでしょう。張り出されるっていうよりはメールで来たりとかして結構ね、名前とかはこの市役所内ではですね、もうおそらく公開されてるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあその一連の流れを通してね、我々3人、これは本当に、いかがなものだろうかというような話をしていきたいんですけれども、
うん、
こちらのニュースは、お二人は、初見でしょうかね。
うん。まあ、うん、あんまり気にしてはなかったっていうぐらいですね。
うん。うん、
聞いたことないな。
そうですね。これは、10月の 15?16 ですね。10月16日のニュースになってます。うん、サンスポさんからね、ちょっと読んでる感じです。もちろん痛いニュースだったりとか、暇人速報というような、まとめサイトにも行ってるんで、まあ2チャンネルにも、投稿されて、ちょっと話題になっているニュースになってますと。で、ちょっと詳しく見ていきますと、市によると、この職員さんはですね、1年前から、勤務時間の移動中やトイレの中なので、1回10分程度他のゲーム参加者と陣地を取り合う対戦型ゲームをしていたと。
うん。そう。
まあこれ、どんなアプリかなっていう予想ってつきますお二人は。
いや、イングレスでしょ。
イングレスですね。まあ出てないんですけど、まあ、GPS 使ってね、なんか、トライアングル作って、その中をコントロールするっていうみたいな、うん、なんかそういうゲームがあるんですけど。
人事取り合うね、ゲームで今流行りつったらそれ、それぐらいしかないよね、多分ね。
うん。で、多分これって誰かにこの場所取られてるじゃんっていうのを他のね、市役所の外の人が多分見て、うんうん、な、これ絶対市役所の中で、常に人事張ってるやつがいると。
誰かいん
な。これ強えぞ。そう、こいつがいるせいで取れねえじゃねえかってなって、市役所に連絡が来たそうなんですね、他のゲーム参加者が。
ああ、じゃあ市役所でずーっとやってる人がいることが、それで客観的にわかるっていうことなのね。
そうみたいです。うん、まあ、なんかその人が、まあ市役所も陣地の一つになってたみたいだったんですけど、うん、何回攻めてもですね、必ず妨害されてたってことで、
ああ、
市役所強えなと、落ちねえとこうってなってて、まあどうやらこれはここに陣取ってる人がいると。どうしてもここを譲らない人がいると。信任を持って市役所に連絡した時に発覚したと。
なるほど。
なるほどね。うん、
で、まあ職員は市の調査に、事実関係を認めて、大変申し訳ないと話したという。
でもこれって、うん、なかなかよくバレたね。市役所に人がたくさんいるじゃないですかね。
だからそうですね。
この人は自白しないとバレないんじゃないかな。
おそらく市が調査して、なんかスマホゲームやってませんみたいな感じのラフな感じで聞き取り調査していくうちに、まあ、この先ゲームきっとできなくなっちゃうじゃないですか。おそらく自分が何も言わないと。なんか解決しないってことで、まあこの人が正直に出てきたんじゃないかなと思いますけどね。で、一応市長もですね、まあ、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に努めるというコメントを出してるくらいですから、まあ市長さんまで出てきちゃってね、割と大変ですけども、うんうん。このニュースを聞いてちょっと直感的にいかがでしょう。まあその、懲戒処分っていうところが出たっていうのこととか、あとまあ勤務中にスマホのゲームをしていたということに対しての、感想ですね。ホネスさん、これはいかが、うん、お考えでしょう。
まあ、勤務中にゲームね。 そういう面で考えると、移動とかね。いや、一般の会社で言うとよ。例えばなんか得意先に行く、移動途中の電車の中とかさ。まあ、そういうところでゲームをやる分には、まあ本当はいけないのかもしれないけど、多分やるよね。だって暇なんだもん。
まあゲームじゃなくても、スマホ見て、
LINE、そう、スマホ見てなんかやってとか、ね。
Facebook 見たりはね、うん、まあまあ、よく見る。
まあ一般的にやられるわけじゃないですか。で、
はい、
得意先に行かない人たちは、まあその機会がないんでね。まあそういう時間を潰すっていうのか、そういう時間がないからあんまり、そういう、なんだろう、やってる人に対して、なんであの人やってんのかしらって気持ちを抱くのかなっていうのもわかる。けれども、今回の件でまあ一つ重要なのは、市役所だったってことなんじゃないかなと思うんですよ。
まあ国民からすればね、なんか市役所に用がある人って、うん、なんか15時くらいに閉まっちゃったりするじゃないですか。
早いね。
窓口早いな、みたいな。
うん。
で、住民票とかの、なんだっけ、手続きだったりとか、
うん、
戸籍、なんとか本みたいな。戸籍謄本。
戸籍謄本とかね。ねまあ取りに行っても。
取りに行く時とかも、ちまちまとね、こう待たされて、これもうちょっとここにね、余裕割いてくれたら、こっちも助かるんだけど、みたいなことがある中で、片や内部ではですね、
ゲームやってたみたいな、ね。
一、まあ、回10分程度だったんで、まあこれ1日で結局累計でどんくらいやってたのかちょっとまあここで出てないんですけど、
うん、
勤務中や移動中のトイレの中なので、移動中やトイレの中なのでっていうことなんで。
移動中のトイレの中ってすごい。
移動中のトイレだったらまあなんでしょうね。
まあ電車の中のトイレとかそういう話。
新幹線とかに乗らない限り、ね、トイレないんですけど、まあ、普通にその役所の中のトイレで入って10分くらいゲームして。
うん、いやだからさ、やっぱりその市役所っていうその職業柄、人の見た目的には税金使ってっていう思いを持つ人が多いんじゃないの？うん、一般の会社で、なんか、ちょっとゲーム、勤務中にやろうっつって10分くらい離れてさ、ゲームやってても、別に一般の消費者は、何あの人、なんでゲームやってんのよっては、と思わないと思うのよ。
うん。
それが、市役所だったから。
まあ、あるいはこの人本当に市役所のね、に、が好きすぎて、
うん、
この埼玉県の飯能市らしいですけど、うん、大好きすぎて、この市が、
うん。
イングレスでなんとか、守り抜きたい。
盛り上げようと。ああ、守り抜きた
い。いや、私の市ですわ、ここは。
なるほど。
まあ、いずれ市長に、ね、なりますみたいなね。
身を張ってですね、みたいなこと言ってきたら、コメントで言ったらすごい面白いなとは思ったんですけど。
いや、逆にその人がね、もう、それを市の、なんだろう、一つの仕事というかさ、盛り上げるために、もう堂々とやっちゃえばいいんだよね。
うん。
いや、ここは、市役所が一つの、その、ポイントになってるんで、皆さんどんどん来てくださいと。うちの市に。みたいなことを仕事としての一環としてやったら別に文句も言われないのにな、とは思うよ。
うん、ね。まあ、まず僕の意見の話し方としては、まずこの人もやっぱり良くないなという部分もちゃんとありつつ。
うん。
で、逆にですね、まあ、これに対して同情的な意見がちょっと出てるので、それもね、紹介したいなとは思うんですけど、グリンティさんは、その、よしあしで行った時にどういう感じに捉えますかね？こちらの意見、こちらの事件については。
まあ、悪いでしょうね。一言で言うと。
はい。
まあ、
そう。
うん。まあ、何回やってたかとかっていう話も出てくるとは思うんですけど、一日に。
はい。
まあ、だけども、悪い
僕はね、うん、やっぱり、イングレスでも何でもいいんですけど、うん、仕事中にね、その、うん、仕事以外のことに熱中しちゃうような、
うん、
自分にしちゃダメだと思うんですよね。
うん、
本当に手が空いた時とかに、たまーに見る Facebook とか、
うん、
ちょっとメッセンジャーで他の人からのね、メッセージが来たので、回答しますとか、っていう感じの 使い方じゃないじゃないですか。もう完全にこの人は。
自発的にやってる
からね。隙あらば、うん、ゲームってことは、頭の中がね、もう多分その、この人は水道局なのかな？水道部主任って書いてるんですけど、うん、なんか、その、水道に対しての仕事の熱中さが感じられなくなってるなっていうのはね。ま
あ、あとあれですか、これ、よく見たらあれだね、主任なんだね。だから、ちょっと役職っぽい、
まあ、管理職のな、管理職ですね。うん、まあ、最初のになるのが多分主任だと思うんで。うん、
だそこがやっぱり、あれだよね、この主任なのにっていうのもついてくるから。
この人が20代とかでそこそこで入りたてだったらまだまだじゃあここでちょっと叱ってね。うん、お前ちょっとその態度は何だということで、あ、仕事ってちょっと舐めてもかかってましたと。そういうことが分かったらまだしも、じっくり仕事やってる人がですね、こんなことしていたっていうところでちょっとショックなんじゃないか。
そうね。
っていうことでこの人本人の問題がすごく多いと思います。で、僕はもう一つ言いたいこととしては、まあ別にこの人同情するわけじゃないですけど、まあ最近のスマホゲーがね、本当にそのリアルタイムゲームというか、なんかこう片時も離さない人の方が優位に立ちますみたいなゲームが実際あるわけで、まあそのイングレスも例外なくね、あの攻められたら早く自分がやんないと、あの守ることはできないらしいんですよ。僕もちょっとあんまりイングレスやったことないんですけども、まあそういうことで常に張ってないといけないと、このゲームの特性もちょっと良くないんじゃないかなっていうね。まあそれ、ゲーム会社は、まあ責任があるとは言えないかもしれないですけど。まああとは、まあこれ言っちゃえばね、なんかいろいろ言われるかもしれないんですけど、まあ例えば喫煙だったりとか、他の休憩もいろいろあるわけなんですけど、
うん、
そっちの休憩に関しては昔からね、なんかちょっと休憩が長くてもですね、何にも言われない、
そうなんだよ。
うと思うんですよ。例えば1日に1回10分程度タバコに行くのをですね、1時間に1、2回。まあ、労働ってやっぱり途中で休憩するのはもちろんいいことだとは思うんですけどね。まあ、なんかゲームについては懲戒処分に食らってるのに、まあその、ちょっとだべったりタバコ吸ったりするっていうことに対しては、まあ、そういう処分にはおそらくならないというところでね、どこにその辺の線引きがあるのかなっていうのはちょっとだけ気になったんですよね。
まあ、線引きはないだろうね。
タバコ吸いながらさ、うん、スマホゲームやってる人なんて、いっぱいいるでしょ。
まあ、喫煙ルーム行くと、まあ、喫煙する以上は、まず休憩ですっていうのをもうね、うん、思いっきり公開してるわけですから。
そうだね。うん、
まあ、そこでスマホ一流くらいはあるかもしれないですけどね。
まあ、だから、ね、その喫煙しない側からしたら、甚だしいよね、もうね。
そこは会社によって、ちゃんとその休憩スペースみたいな設けてあって、まあ、自販機とかソファーが置いてあって、そこでちょっと休憩できるとかだったらいいですけど、まあ、そういう会社よりもまず、喫煙ルームはあるけど、そういうのがないっていうね、会社って結構あると思うんで。
いっぱいあるよ。
まあ、そういうところからするとね、ちょっと環境についても、ちょっと、同情の意見が集まってくるかもしれないです。で、市役所ってそんなスペースあんのかどうか、ちょっと僕もわからないんですけど。
うん、
まあ、軽く座るような場所はね、どこでもありそうですけどね。まあ、この方がもし、喫煙もされてるということでしたら、ちょっとさすがに休憩しすぎなんじゃないかなっていうのはね、まあ出てしまうかなっていうところで。まあ、同情の意見としては、まあ、ネタ的にね、この人死を守ってたからいいじゃねえかみたいな、レースがついたりとかですね。うん、まあ、あとは、なんで分かったんだろうっていうところがね、ところだったり、なんでこんなにドハマりしてるんだろうっていう、
そうね。
ところとか、あと仕事がないんじゃないかとかですね、いろんな意見が出てますね。
まあ、そういう可能性はありますね。
うん。だって忙しかったら、やらないですからね、ちょっと。
うん。
うん、まあ、これ、なんだ、休憩なのか遊びなのかっていう、そこも、難しい線引きだよね、このゲームに対しての取り組みって。
そうなんですよ。僕はその、さっき言った通り、うん、線引きがね、どこなんだろうって言った通りで、うん、今後ね、こういうの出てくると思うんですよ。で、一般の民間企業とかでも、例えば自分がのね、後輩とかがスマホのゲームで遊んでると、っていうのを見た時とかに、まあどういう感じで接していくのか。お前ちょっと今なんでそれ今ゲームしてんねん、みたいな、うん。いや、ちょっと今休憩中でっていうね、そういうやりとりが今後出てくると思うんでね。まあ、これは前例としては一つ、スマホゲームやってたら懲戒処分なんだっていう。
まあ、
市役所だと。
前例にしちゃったんだね、うん、これね。
ていうところになってます。まあ市役所レベルのレベルなんで、他の市では全然、また処分の仕方が変わってくるとは思うんですけどね。
うん。
まあ一つこういうきっかけが出てきたんで、ちょっと今後それ見ていかないといけないなっていう。皆さんの周りは、どうですか？あるいはまあ自分だったりも含めて、こういう、スタイルというか、ちょっとスマホゲームを起動してしまったりってことは、ありますかね？
スマホゲームはないですね。ただ休み時間にやってる人はいますけどね、パソコンとか。
僕は、はい、うん。昼休憩の時に、同僚とね、モンスターストライクとかをね、うん、立ち上げて。
CM じゃないか。
CM のね、CM あれ見た時に一瞬僕かなって思ったくらいのね、やり方してたんでね、ちょっとびっくりしたんですけど。
僕はスマホゲーム自体全くやらないから、そもそもやる人の気持ちがわからないんですよね。
これね、やんない方がいいと思う。
そう、やんない方がいいよ。
これあれだよね、タバコ吸ってる人が吸おうと思ってる人に吸わない方がいいって言ってくるの
と一緒でしょ。
一緒で。
まあ、僕も昔ゲームはね、やってたことがあるから、ゲーム機使ったりとかするやつはね。だから、まあなんとなく、やれば、それなりに時間をね、使ってしまうっていうのはわかるんだけどね。
これね、暇があればやっちゃうから、
ね。そうそう、なんか立ち上げちゃいますよね、その、うんスマートフォンっていうインターフェースが、大変こう、接しやすいというか、うん。
まあ常に持ってるしね。
そう、片手にもうあるものだから。
スムーズに手がね、そこのボタンに行くの。
そうなんです
あれ立ち上げてるみたいな。
もうじゃあ、中毒性が高いっていうことですね、だから。
そうなんです。間違ってボタンを押しちゃってたみたいなね。
うん。
で、初めて、あ、起動したからもうやらざるを得ないじゃんっていう、
こ
う、
いやでも理屈をつけて。1回のゲームは、うん、本当に1分2分で終わるのよ。ワンターン。
うん。
ねうんだから別に一回で終わりゃいいんだけど。あ、
うん、もう、まだ。小平さんも、小根さんも大好きな、パズドラね。
うん。
パズドラね。
これはリアルタイムゲームじゃないんで、
うん。
なんか、こう、いつでもやんなきゃダメだってことはないんです。むしろスタミナで管理されてるので、うん、なんていうか、ずっとできないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
課金しない。
すぐできなくなっちゃう。
うん。だから僕の場合は、朝やるじゃないですか。
うん。
そうすると、
放置。
スタミナ全部消費しちゃうんでね、そのまま会社行くんですよ。
うん。ほうほうほう。
スタミナがないから会社でゲームできないんですね、もちろん。
うん。
で、昼はモンスターストライクじゃないですか。で、
いや、まあ、わかんないけど、そうなんだ。
わかんないけどね。うん。で、帰ってきたらスタミナ全部回復してますと。
なるほど。
そういうライフスタイルがもうゲームで作られてる。
ちょっとだけね、うん、1日の数十分くらいかな、トータルで。使っちゃってますよ。
まあ、でもこの職員がやっていたゲームはいつでもできるっていうパターンね。
むしろ、そうですね、うん。いつでもやらないと、負けてしまうというゲームだったんでしょうね。まあ、なのでまあ、我々から言えることとしては、まずね、根本的に、仕事、あんのっていうところちょっと。
まあ、仕事はね、ないんだったら、それはまた問題だからね、市役所の仕事の割り振りとして。
主任的な立場だったらね、うんまあ人員計画までは出せないだろうけども、自分の範囲で仕事量がどんくらいあって、これくらいの仕事が今後来そうだとかっていうのを全部まとめて、上司に、まあ、こういう形で今人が余ってますとかですね。そういうところちょっとやってみたらどうなの？そしたら無駄を削減できてね、市としては大喜びですよ。
そう、再発防止っていうぐらいになったら他にこういう状況にならざるを得ない人がいないかっていうところまで調べないと。いけない
と、ね、そうですね。それも言おうと思ってて、うん、この市はですね、調査してその人だけ懲戒処分で終わらすんじゃなくてですね、まあこれ一つの見せしめ行為にはなるんで、みんな気をつけるとは思うんですけど、うん、仕組みをね、作った方がいいと思うんで、
うん、
例えばスマホゲームやってもいいけど、公開したスペースで、あ、1回10分までで、1日それまでにしてくださいとかですね。なんかそういう仕組みをちょっと用意しとかないと、結構グレーなんでね、これいつでもパパッとなんかこう、スマートフォンいじってるだけだと、何とも言えないじゃないですか。
うん、
なんか、仕事のメール見てるかもしれないし、遊んでるかもしれないし、ちょっとどっちとも取れない状況になってたりするんで、まあその辺のこう、勤務態度というか、どれくらいその人が仕事して生産性がね、あるのかっていったところはですね、ちょっともうちょっとしっかり見るような仕組みをですね、まあ、この市役所だけじゃなくて民間の企業でも、ちょっと考えていった方がいい時期に来たのかなと。思ったのでね、今日ちょっと短いですが、今回のニュースを取り上げさせていただきました。お二人なんか最後に、これだけ言っときてえなっていうの、とか、ございますか？
まあ、 パズドラ動画上げてるんで、見てください。
YouTube ね。入るものでは、YouTube を。
あれですよ。仕事、業務時間中に上がってるぞって指摘が来ないよ、ね。
平日のね。
ただね、YouTube っていうのは、タイマー設定で上げることできますんで。たとえ、こう、ね、業務時間中に上がってても、その時間は仕事してますと言い切れる。
タイマーでね、やりました。
そうです。はい、
動画もね、スマホゲームの動画も今すごく多くてね、うん、結構最近話題になってる、そのマックス村井っていう人とか、う
ん。はいはい、社長ね。
はい。その人の、まあ今株価がすごい上がってすごいことになってるアップバンクがってなってるんですけど、うん、その人本人を支えたゲームとしてもパズドラっていうのはやっぱり、
大きいね。
大きなゲーム。
大きい大きい。
はい。で、まあ実際ね、動画見たらわかるんですけど、結構熱くてですね、割と楽しいは楽しいんでいいんですけど。
さあ、皆さん、まあ、一部では今日はですね、みたいなね。
一部では結構その、マックス村井に対しての批判のね、
うん、
ね、コメントも、まあそこそこ来てるんで、うん、まあそっちはそっちでまた時間がある時に取り上げたいなと思います。では今回は以上で、以上になります。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。今日はね、マックですよ。うん、マクドナルド。
うん。
マックスもらいじゃなくて、マック。
そう、最初の部分だけ取っちゃった感じね。
あ、はい。
じゃあ、別のテーマになります？そしたら。
そこから
マクドナルドです。はい、ね。マクドナルドについて、まあ、特に考えてないですけれども、みんなで話していこうかな、というふうに思ってますよ。で、お二人は、一番最後に行ったマクドナルドはいつですか？
僕は2週間くらい前ですかね。
ああ、結構あれだね。まあ僕もちょいちょい行くから何とも言えないんだけど。グリンティさんは
?2 年くらい前ですかね。
そんなに前？
うん。あんま行かない。
あれじゃない？秋葉原で魔女を釣ったくらいのレベルじゃない？
ちょっと待って。そのレベル？あそこで？遅刻してきた僕がニコニコこう来た時ぐらいとか。
まあでもあの時もすげえ久しぶりに行ったけどね。
ああ、行ってたもんね。その時も、いやマック久しぶりだみたいなことをね。
マックね、まあ近くにないわけじゃないんだけど、積極的に行こうって感じが全然ないからね今。
あれたまに食べたくなるんですけどね。なんなんですかね。中毒性があるんですかね何か。
まあ昔は結構好きだったんだけど、最近はわざわざ行かなくてもいいなーとかって思う感じですね、僕の中では。
あ、そう。
うん。まあ、いろいろあったじゃないですか。なんか。
あ、まあまあ、事件がね、最近はね。
そう、中国のなんか腐った肉が入ってたとかなんかそう。なあ、そういうのをもう見ちゃって、まあ、いっか、つって。行くんだったら、モスにするか、みたいな。
あ、なるほどね、うん。別のハンバーガー店に行く。
行くんだったらね。うん、そうそうそう。
どうしても女社長の、なんでしょう。キャラが濃すぎて。
うん。
うん。
わかる。
あっちばかり見ちゃいますよね、なんかね。
まあ、そんな、みんなに愛されてるのか、愛されてないのか、よくわからない、マクドナルドですけれども。
うん。
今日はそんな、マクドナルドが、ちょっと瞑想をし始めたんじゃないの、というお話をね、していこうと思うんですけども。
うん。
直近です。この、まあ、10月26日からですね、まあ、新たにマックが出るんですよ。新たな商品が。
うん。
うん。
なので、これ、あと6日後ですかね。この配信日から言うと。
うん。
あと1週間ぐらいで出るんですが。それがまあ、お手頃マックという、ね、うん、ものが出るんです。お値段以上の満足感がやってきますということで。で、どういうものが出るのか。3商品出てます。これがですね、エッグチーズと、なんかね、よくわかんない、ハムタスとかいうやつとね、あと、バベポとかいうやつが出るんですよ。
バベポってなんだよ。
全然なんか、あれですね、行方不明ですね。
なんか、妖怪の名前かみたいな。
新メニューとか。
そうです。あの、エッグチーズバーガーと、バーベキューポークバーガーと、ハムレタスバーガー。
あ、そう言われるとなんとなく想像はつきますね。
そう。この3つが出て、それぞれの相性をね、エッグチーズバーガーはエグチ。ね、エッグチーズだから、エグチ、ね。バーベキューポークだから、バベポ。言いにくくてしゃあないんだけど。で、ハムレタスバーガーなんで、ハムタス。
ポケモンかみたいなね。
確かに最後だけおかしいな。
ポケモンだったらエグチ
ハムタスじゃないみたいな。うん。モンスターの名前みたいになってますね。ハムタス。
ハムタス。ハムタス。
なんか経験値たくさんくれそうな。
そう、ハムタス。
フェイタスみたいになってる、ね。ハルノカ。この3つが出て、なんとですね、無料お試しデーというのがあるんですよ。これが10月25日日曜日、昼の2時から5時限定で、全店、日本における全店対象なんですが、
うん、
ただ一つ条件がありまして、それがですね、商品と同じ名前の方は無料でお頼みし OK っていう。
ん？江口さんってことか？それと。
そう。
江口しかいなくないですか？
そう、バベコなんていないよね。
気づいちゃいました、
うん、
これね。
いや、江口しか試食できないってことじゃないですか、じゃあもうそれって。
その、書いてあるんですよ。すごいイベントやっちゃいますと。江口さん、バベポさん、ハムタスさんは無料で食べれます。いや、残り二つ、ね、江口はいいとして残り二ついるんかと。
いや、ハムタスっていう名前のやつはちょっと聞いたことないですからね。
逆にね、店舗に私ハムタスですって言ってきたやついたら、そいつ多分すごい取り上げられると思うんですよ。まず。ハムタスって名前なのみたいな。まあ、というね、ちょっと、いきなりこの、すごいイベントやりますと言っておきながら、何全国の江口さんに媚び売ってるだけなのみたいな。まあ、そんなキャンペーンをですね、なんと堂々と10月25日からやります。
ネタなんですかね？
ネタなんじゃない？
でしょうね。うん、そういう、ちょっと、バズワードというか、そういうキーワード的にね、ツイッターとか、SNS とかで拡散するのを見越して、
うん、
そういうキャンペーンをやってるのか、
うん、
本当にバベポさんとか、ハムタスさんがいると信じきってる候補の人が打ち出した。
うん。だとしたら、だとしたら多分潰れるよ。
まあ食品をね、売ってる会社と安心感必要ですから。
そうですよ。
ちょっと安心できないですよね。
これ何？
ハムタスさんとか言ってるとね。いや、いないから、そんな人みたいな。
これ CM かなんか売ってる？もう。
いや、まだね。
まだ。
売ってない。
ああ、じゃあ、まあ、見てよ。じゃあ、だそのうち江口洋介がその辺が出てくるんですかね、そ
したら。ああ、私は食べましたみたいな。
いや、でもね、これこの前ニュースで見ましたけど、うん、社長が、その会見の時に、女社長がね、
はい、
日本来て、言ってたんですよ。江口さん、バベポさん、ハムタスさん、みたいな。お前、それ本気で言ってるみたいな。
それ、ちょっと心配になるな、それ。
本気で言ってるのかな、みたいな。まあ、そんな、今、日本のマクドナルドございますが、これ、江口さんだけじゃないです、実は。
ああ、そうなの。
江口って入ってればいいんです。
入るってどういうこと？
ああ、ふえ口とかでもいいってことね。
そうそう、さえ口とかね。
ああ。
なんじゃれ口。
あんまりそれでもいないけどね。
いない。
そうなんですよね、まあね。まあ、あとね。ローマ字で江口が入っててもいいんで、出口でもいいんです。
ああ、出口はいるね。
ああ。
うん、だそういう、出口とかね。
まあ、いずれにせよ、バベポとかは、いなさそうだけどね。
一個しか試せないことには変わりないですね。
そうね。で、その、江口と入っている人の同伴者も、最大4名まで無料になると。
ああ、まあ、それであれば、まあ、まだちょっと人は多くなるかもしれないぐらいですね。
そう。身近な江口を、なんとなく。
じゃあ、江口コミュニティを持ってこいってことでしょ、だから。
だから、江口を連れて、マックに行こうってこと。
あ、江口って人いねえわ。出口ならいるかもしれないけど。
そう、あれね、校長ね。
校長とか言って。
まあ、過去の校長だからもう、もう、いいとは思いますけど、
ね。まあ、一般人になってるから。
一般のね。
関係ない。ただね、うちの近くの江口、残念ながら本部長とかなのよね。
ああ。じゃあもうその取り巻きの執行役員ぐらいじゃないですか。
もうだから連れてけないでしょ、だって。本部長。マック行きませんか
いや、そこまでしてだったら金払って食った方が早い
だろ。そう、500円だからね、これね。
うん。
そうなんですよ。で、単品で行けば200円なんで。
ああ。
安いですね。
安いんですよ。
高級のなんか、クォーターパウンダーとかじゃない。
ああね。
あっちも500円くらいしますからね、
う
ん、なんか。
するからね。まあ、それなりに美味しいっていうのもあるんでしょうけど。いや、200円のためにね、まあ、本部長をわざわざ連れて行くっていうのも、まあ、あれじゃないですか。まあ、うん、本部、全員が江口さん本部長じゃないので、なんと言っていいかあれなんですけど。まあ、そういう、まあ、一応、まあ、救済策というか、友達に、ローマ字でもいいから、江口って入っている人がいたらね、まあ、ぜひ、連れて、マクドナルドに、10月25日の2時から5時の間に行っていただけると。
短い期間だな、また。しかも日曜日だし。
そうなんです。まあ、皆さん食べることができますので。
まあ、これ、心配になってくるのがさ、混むと思うんですよ、おそらく。
はい、はい。
すると、大体こういう新しい新製品が出た時に、
うん、
このパッケージの写真とね、実際がどういう、こう、差があるのかっていうのが上がるじゃないですか。
はい。
頼んでみたとかって実際来たらもうぐっちゃぐちゃになってるパンハンバーガー写真が出て。なんかそういうのに上がってきてまたマイナスイメージにならないかなっていうのはちょっと心配になっちゃいますね。
俺、江口なんだけど、江口がぐちゃぐちゃで出てきたみたいなね、写真
もね。それ込み込みなんですよ、きっと。うん。
あり。炎上商法なのこれ。
そう。いや、客さえ入ればね、いいわけ。
まあそうだね。
まあね。
最悪江口だけ来てもいいよ。
たださ、
ドリンクとかちょっと頼んでもらってさ。
ただ、江口が来て、全部タダで食べて、その、ぐちゃぐちゃで出てきたみたいな感じになったら、マックとしては何も得ないよね。だって、
無料だし、ね。
収入もないわけだし。
うん、まあ、だから全員の江口が、全員それだとしたら、もちろんそうですと。
あ、なるほど、ね。
ただ、5% くらいの江口が、
うまいぞと、意外と。
うまいってなって、しかも、サイドメニューとかいろいろつけてってね。なんか、結局、1000円くらいなんか買ってたと。
うん、うんうん。
いうことであれば、ちょっとはこれ、効果が。
まあもしくはぐちゃぐちゃにならないっていう、可能性もあるから。
そ,
う、
ね、ああそっちのね、うん、まだそっちの可能性ゼロ
で。その可能性もちゃんと期待したいところではあるけど。
そうそう、イメージ写真と折りのものがね、うん、仕上がってくるかもしれないんでね。
なかなかないと思うけどね、そのパターンで。
バイトだからね、基本は。
いやだから最初に、新メニューの写真をぐちゃぐちゃな状態にしてと。
うん。
そしたらね、もう、イメージ通り
じゃん。
もしくは、
逆にいいじゃん、みたいな、
うん。
うん。
自分で組み立てる形式にしときゃ、もうちょっと。
ね、自分で、こう、取ってください、みたいな。
そうそうそう。それサンドイッチですよね、もう完全に。
あれでしょ、お皿に全部
乗っけて。あ、そうそうそう。
ビュッフェスタイルになっちゃった。
提供っていう。どうぞ。なるほど、これ自分で組み立てたら確かにぐちゃぐちゃにはならないね、つって。
それ子供が遊ぶよね、バーガーをめちゃくちゃこう、
積み上げて。違うよ、あれよ。一人前を出されるだけよ。
ああ、そっか。材料はもう。
材料 はもう用意されて、それを自分の席でこう、重ねるみたいな。
自分の一枚の大きな皿の上に、この材料が、こう、ワンセット置かれてて。
なるほどね。
子供も自分でこう、いろんな順番でこう、うん、マックをね。
で、嫌いなものは、トマト嫌いだったらちょっと他の人にあげられ
そう
だね。
そうだ。ピクルス抜きとか自分でできちゃう。
そう、できる、できるっていう。
しかもイメージ写真と異なっても、あなた自分でね、うん、組み立てるわけですから。
ま
あ、
ね、そうしたらいいのにな、とか。
一番いい。
逆に思う。
人件費も浮くしね。
う
ん、
そうそう。
だから、すごいことに、その、チーズバーガーと照り焼きマックを一緒に頼んで、
うん、
自分のオリジナルのマクドナルド作れるみたいな。
まあそれやってた人いたけどね、普通に。でさ、その場で、その場で組み替えてる人いましたけど。
ね、うん、まあでも、そういうこともできるわけだから、いいんじゃないかなと思いますけど。うん、ね、ぜひ女社長に提案しに行きたいですね。ね。まあ、そんなこと言ってますけど。
なんか瞑想してるって話だったから、なんか、ネガティブな話題が
来るんでしょ。ネガティブ
と思ったけど。
まあ、結構ネガティブよ、この、江口さんは、なかなか。
江口商法ね、
うん。で、一応参加方法はですね、自己紹介とか、俺江口っす、みたいなのダメで、
ああ、
身分証明書か、 SNS の画面でいいんですって。
それもまた。
ああ。
だからまあ。
Facebook アカウントみたいな見せて、実名登録が推奨されてるから。まあ、これだけのためにそのアカウント作るっていう苦労をね、したら、するくらいだから。200円
のためにやるかって。
うん。
でもその SNS って、判断材料になります？
そうなのよ。そこなんですよ。
だってニックネームだったらダメだもんね、うん。
みんなその時期にね、いきなり Facebook の名字を全員が江口に変えちゃったら全員タダになるわけですよ。
まあね。
うん。
まあでもそれだけの影響力があったらマーク的には嬉しいのか。
まあそうだね。まあ広告になるからね。
うん。
まあ、あと、まあ、考えられるとしたら、日本全国のマックのすぐそば、その2時から5時の3時間だけ、江口さんが立ち続ければ、来る来店客全員タダになるんじゃないかっていうバイトができるよね。
ああ、江口さんね。江口さん、江口さんがバイトできるってことね。
そうそうそうそう。今なら50円で一緒に入りますけど、一人50円。どうですかつって。往復するっていう。まあね、そんなこと考えるやつもいないんでしょうけども。
なんかまあ、あの、なんでしょう。メニューは真剣に考えたと思うんですよ。
うん。
3商品。
うん。
だけど、完全に江口さんに関して、その無料でね、食べさせて、食べれますよってのは完全に後からアドオンしてきた。
そうだね。
まあ、なんかちょっと一言ね、女社長か、わかんない、わかんないですよ。誰が言ったかわかんないけれども、ちょっと一言上乗せしたら、あ、じゃあそれで行こうか、みたいな。記者会見もちょっとね、それでざわめき起きるし、って言って。うん。ってなっただけな気がする。
そうね。
まあ、3時間くらいしかそのキャンペーンやらないってことだから、うん、そんな収益をね、考えてるわけじゃないんでしょうね。
うん。
美味しいの？
いや、食べたことないんで。
これはわかんないですよね、うん、江口に関してはね。
そう、これからですから。一応、正式な発売は、10月のね、26から発売ということになってますんで、まあ、ただその3店舗だけ、3店舗だけは10月16日からですね、先行発売がされます。まあ、全部渋谷なんですけど、渋谷のマックでは一応、まあ、先に食べれますよというところがありますんでね、まあ、気になる方はぜひ行っていただきたいなと思いますけど。
なんかでも広告っていうかニュースを見る限りだと、なんていうのかな、キャンペーンの話はあるけれども、ここにこだわりましたみたいなのはあんまり書いてない。
そうなんだよ。そうなの。
うん。
だ何がメインかわからないんですよね。
そうだね。
あんまりね。まあ、見た目は確かに美味しいのかなとは思うけど、
うん。まあ、ハンバーガーだからね、だいたい見た目は、
まずいハンバーガーってなかなかないから、
ね。あんまないからな。
まあ、ぐちゃっとはなってるけどね。うん、なんかちゃんとこう、
味はうまいわね。
昔から味もそんな変わってないしね。
うん。
うん、安定してこう、あ、これねっていう。
っていうのはあるよね。
その、うん、そう、ハンバーガーを食べる、口になっていくと、うん、その味がしますよね、ちゃんとね。
うん。で
マックのハンバーガーって、ちょっとやっぱマックっぽいなっていうのはあるよね。
あるある。うん、風味がマックだよね。
うん。
普通に他のロッテリアとか、うん、モスとか、とは違ったね。なんかこう、ちょっとジャンキーだけれども、うん、必ず決まった、この味っていうのはありますよね。
うん。
うん、あと最近だと結構、なんていう、もうちょっと高めのハンバーガー屋さんとかあるじゃないですか。
あるね。
うん。ああいうところともまた違う。うん、マックっていう。
サセボバーガーみたいな、ね。
うん、あ、そうそういう感じ。1000円
くらいね。あるあるある。
まあ、まあ、ね、うん。まあそれを求めてる人たちがまあいるわけだからね。
ハンバーガー自体は美味しいですからね。みんな多分好きでしょうし。
あと席数も多いからやっぱりこう、まあ、我々あんまり最近は行ってないとは思いますが、うん、まあ学生とかの強い味方ですよね、
う
ん。
そうだね。よく勉強してる人とかね。
うん、気軽に入れて、うん、街中どこでもあるし、いいんじゃないって感じはしますけどね。ま
ああとだからやっぱ信頼を取り戻すのっていうのも、
そっちをね、もっと頑張ってほしい。うん、なんか、江口がどうとか言ってる前にですね、う
ん、
その、
江口さんって言ってる場合じゃない。
肉の問題とかね、なんかこう、異物混入の問題とかをね、うん、すっきりしてくれやと。もう大丈夫でしたっていう発表をした後に江口さんだったら、うん、わーってなるのに、
先江口さん来たね。
うん。先江口さん来ちゃったからね。
先江口さんだとね。
江口さん言っていいかどうかわかんないからね。
結局、
これ本当に大丈夫なの？
今までのやり方とあんま変わってねえじゃねえか感が俺は拭えなくて。
そうなんですよ。
うん。
何にもね。で、なんか、ヒルマックがなくなるんだったかな確かね、うん。
代わりにこれがつくって書いてあるんですね。
そうそうそう。なんで、いや、昼マックの方が絶対良かったっしょ、みたいな感じもしますんでね。まあ、実際に出てみて、どういう評価になるか、おそらく、まあ、なんちゃら速報あたりでね、速攻写真が上がるんだと思うんですけれども。
まあ、じゃあ。まあ、
それもちょっと見ていきたいかなというふうに思います。
ホネスさんとか馬場さん食べる予定は？
いや、いずれ食べんじゃない、うん、
多分、まあ。定期的に行ってるんでね。
うん、
じゃあ、おそらく
食べる。これが江口かと思うよね、多分ね。
じゃあ食べたところでかけらじにまた感想を聞かせ
てください。もう一回ね、オープニングトークあたり、ね、
オープニングトーク
食べましたよ、みたいな報告を、うん。
食べましたよ、バベポ、みたいなね。ま
あ、どれ選んだかもね。バベポなのか、ハムタスなのか。
ハムタスはでもあんま選ばないかな。
ハムタスちょっと肉の感じが薄いからね、こんな感じ。
そうなのよ。なんか原価安そうだなっていうふうに思うんだけどね。
単品で3つ頼んで、まあ1回で、食べると一番効果的にね、新商品を楽しめる。
うん
うん、かなと思うんですけど。
まあ、ここで最後にですね、一応皆さんの、この3人のですね、好きなマックのメニューを言って、
マックのメニュー自体はあんまり思い出せなくなってきてるんだけど。
割っていこうと。ですけど。最近はね、セットでも、自分の好きなハンバーガーと、自分の好きなサイドメニューと、まあ、自分の好きな飲み物って、サイドメニューが選べるようになったんだよね。だからそういうのもあって、こう、いろんなパターンでこう、食べれるっていうのがありますね。うままさんが行くと、
僕は必ずまず、ダブルクォーターパウンダーチーズですよね。
でかいね。
うん。で、まあ、これだけでね、もうお腹いっぱいになっちゃうんですけど、
うん。
まあ、一応保険として、ベーコンレタスバーガーか、
ん？
テリヤキマックバーガー。
ん？
単品でそれもね、付け加えて、2個単品で買ってますって感じ。
バーガー&バーガーなの？
バーガー&バーガーですけど、よろしかったでしょうか？
結構、食べるね。
うん。かなり量あるよね。
逆にね、ポテトとかいらないなっていう。
あ、そう。ポテトうまいけどね。う
ん、僕結構ポテトは好きな。
ティロリ、ティロリ、ティロリ、
焼けたよみたいな。
うん。
上がったよみたいな、ありますけどね。
あ、バーガー&バーガーはちょっと初めてだわ。
で、持ち帰りなんで僕の場合は。
ああ、そうなんだ、ね。
あ、
なんか、確実に二人で暮らしてんのかなと思われてるね、多分ね。
ああ、そういうこと
二人用かなって思う。
二つ持って帰るとね、確かにね、バーガー
だそれ、レコールダスバーガー一個ってことはないんじゃない、その。
いや、
仮にいたとしてさ。
すごい小食の人かもしれない。もう一人が。なるほど。
で、それでも会計するとね、1000円近くいくんですよ、なぜか。
あ、まあ、クォーターパウンダー自体が。
そうですね。まあ、だから、うん、ちょっと期待します、新商品に。200円なんで。
うん。
なるほどね。だ、5つ買ってようやく1000円ですから、これ。
はい。
3つで600円。もうなかなか。
江口5つくださいっつって。
どうもどうも。
省略系で頼むんかね、みんな。やっぱり。
どうなんだろうね。江口って言うんじゃない？だから書いてあるんじゃない？メニュー。
うん、書いてあったら読むわね、
うん。お手頃マックか。うん、ちなみにグリーンティーさん
は？他、なんだろうね。僕ね、クォーターパウンダーって食べたことないんですよ。
うん。
ああ。だから食べてみたいなと思っているけど。
大きいやつね。
そう。うん、まあでもよくでやっぱ食べちゃうのは照り焼きとか、
あ、そうだよね、
あと僕は結構チキン系も好きだったりするから、
はいはいはい、
チキンクリスプみたいなの ありましたっけ、なんかそういうやつ。
ケンタッキーとかじゃ
ない？違う、なかったから。なんかそういうのが入ってるバーガーがある。
はいはい、
あったら頼んだりしますね。マックルも時々出てきたりするけど。
チキンマックナゲット、ね。
あ、そうそうそう。
あ、違う、マックナゲット。
ナゲットじゃなくて。
チキンマックバーガーね。
バーガーに入ってるやつね。
うん。
うん、まあその二つプラス、あとベーコン、あ、プラスというかその二つ、または、ベーコンレタス、それぐらいですかね。
うん。ベーコンレタス。
ベーコンレタスはまあ出たら時々食べててましたね、
うん、
昔は。
一番、こう、なんだろう。無難にね。
うん。
外さない味っていう感じがしますね。
うん、そうね。
オネソさんは。
まあ私はですね、何にもこう、季節のものが出てない時は、まあやっぱり僕も照り焼きが好きなので。
うん、
照り焼きと、あとはやっぱチキンナゲットね。
あ、
まあ、ポテトも捨てがたいんです。うまいんで。うん、捨てがたいんですけど、まあよく、まあ最近頼んじゃうのはやっぱりチキンナゲットかなっていうところなんですけど。
ソース、どっちのソース？
ソースね、迷うんですよ。よく季節 でなんか新しいの出たり。
季節好きですね。
こう、梅の季節に梅のね、ソースとか出たりするんで。
あ、それは食べたことないね。
梅のやつね、そう、頼んじゃうんですけど、まあ大体、バーベキューかな、うん、たまーにマスタードかな、うん、っていう感じ。
マスタードね。
これを聞いて、ね、リスナーの方々は何を得るのかっていうのはちょっと。
何にも得ないよ。だって、井戸端カオスだもん。で、あと、まあ、季節だと、最近だとね、月見バーガーやっぱりありますから。
ああ、ね、
月見バーガーとかはやっぱ食べたいなと思うよね。
出た月見っていう CM をおっしゃってましたけど。
今年も来たみたいなね。あと今、エビバーガーやってますね。エビちゃんのね。焙煎。コマみたいな。
焙煎って言うと、焙煎ニンニクみたいな、なんかそういう、なんか焼肉のタレみたいな。
じゃない
そう、思い出しちゃいますけど。あとは、もう少ししたら、あれですか、グラコロとかが出てくること
です
か。
グラコロですよ。全部小麦粉ですね。
全部小麦粉とかって有名だね、
うん。うん。全く同じこと言いましたけど。
いや、あれだってまとめニュースによくなってるからね。
そうそうそう。うん、小麦粉のみでできてるっていうね。キャベツ以外はっていう。まあ、そんな、マクドナルドですけど、まあ、なんだかんだ言って、みんな結構行くと思いますんで、これからね、10月26日に出るお手頃マック、江口、バベポ、ハムダス。ぜひね、行って食べていただきたいなと。
江口さんもし聞いてる方で、
江口さんいたらね。
江口さんでもいいし。
うん。
行けるぜっていう人いたらぜひ行ってみて、感想をね、ちょっと教えてもらえたら嬉しいですね。
うん。
はい。
はい。ということで、今日はマックのお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
エンディングです。かけられタイムズね、スマホゲームを勤務中にやったら懲戒処分になりましたという話ですけども。まあ、やっぱり、市役所であるっていうホネスさんのところはやっぱり世間の風当たりは強いよね。ね、
うん。うん。と思います。
だと思います。
うん。まあ、それプラス、やっぱり、ゲームにこう、自発的にこう、やる形になっているのか、それとも本当に休憩なのかっていう、その度合いはちょっとわからないですけれども、まあ、そのあたりも含めて、再発防止、この人の仕事があるのかというところも含めて、ちょっともう少し広い視点で、受け止めた方が、まあ、今後のためになるのかな、というふうには思いますね。
あとはね、従業員の人たちを管理するのをもっとやっていかなきゃいけない会社だと、まあスマホのね、になんかアプリをインストールして、ゲームをの時間を例えば制限するとか、まあ新しい仕組みを作るとかっていうことも考えた方がいいんじゃないかなっていうのね、うん、ちょっと考えてしまったようなトピックでもあったかなと思いますけどね。
まあ本当にだから10分とか休憩時間をもう設定しちゃうっていうのも、やっていいよっていう時間を10分設定しちゃうっていう手もなくはないのかなとは思いますけどね。それが、その仕事に対して、その10分を休むことで、他の仕事がね、これから気分がリフレッシュして、まあ、別の仕事に、普段の仕事に対しても効率が上がるとかっていう説得力のある説明ができるんであれば。
そうです。まあそういう手もあると思うんですね。ちゃんと、その日の仕事がね、できれば、早く帰っちゃえばいいんですよ。うん、で、ゲームしてもらえばいいと思うんですよね。
このどっちつかずでね、仕事中にこう、ながらでやるとか、そういうのがあんま良くないと思うので、まあちょっと今後、まあこの市役所だけじゃなくてですね、いろんな会社で働かれてる方とか、逆に、そういった使用、管理職の方とか、そういった方も考えるきっかけにしていただければいいのかなというふうに、思いました。
はい。
はい。そして、井戸端カオスは Mac のお話ですけれども、まあ、私はね、自分、は、マックにあんまり行ってないなっていうね、ことをまず知れたのとですね。で、他の二人はまあ、2週間ぐらいに1回ぐらい行くんですかね。
まあ僕は、月1回か、うん、まあもうちょっと長いかもしれないですね。
なるほど。まあでもそんな中でも、まあちょっとマックのね、僕の短いなりのそのマック歴をちょっと見返すいいきっかけになったかなと思いますが、まあ、そもそもでも僕も昼マック自体を使ったことがないので、 どう変わったかがよくわかんないですね。まずお手頃セット導入
して。ヒルマックって結局値段引いてるぐらいなんですよ。
うん、あ、そういうもんなんです
か。あの、普通のセットを、例えば、うん、あの、照り焼きマックバーガーセットを、昼の価格でなんか200円とか100円引いたりとかっていうような感じ。うん、だから普通だと600いくらのものが、まあ、ワンコインぐらいで食べれるよね、みたいなのが、ヒルマックだった。
じゃあメニューは同じで、
うん。基本的には
値段が引かれたっていう。うん、まあ、
じゃ行ったことないですね。ヒルマックとかね。
あ、じゃあそれがじゃあこのメニューはこれに固定されますっていう話になってくるんですね。お手頃になる。
そうね。だからこれは別に お昼に限ってないんだろうけどね。
うん。なるほどね。うん。まあ、話の中で出たいろんなね、まあ、江口っていうキャンペーンがどうなのかとか、あと味の方とか、まあ、その体制がどうなのかとか、いろんな観点は、ありますけれども、まあ、一つ、その、お手頃マックっていうのが、どういう広がりを見せるかっていうのは、ちょっと注目してみたいな、というふうには感じました。
うん。
はい。ということで、まあ、この二つに対してね、こっち、今日は結構、皆さん、なんていうか、技術的な話題がそんなに多くないので、リスナーの皆さんもね、とっつきやすい話だったんじゃないかなと。うん、
まあ、気を抜いて聞けると思います、
は
い。
そうですね。ラフな感じに仕上がったと思いますね。う
ん、なので、まあ、皆さんからのご意見もね、気軽に募集しておりますので、どうぞお寄せください。かけあがりラジオでは番組に対するお便りやメッセージを募集しています。Twitter の DM や E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、まどしどしお寄せください。ということで、エンディングに入っていきますけれども、
はい。
はい。エンディングに話すことはあんまないんですよね。
それでちょっと音楽早めに流れて
はい、早めになってくるんですけどね、はい。はい、ということで、まあ次回もお楽しみに、お送りしました。私、グリーンティーと、
うままと、
この人でございます。
はい。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。